車がない。
日本語虎の巻。はい、始まりました。日本語虎の巻巻子です。
虎です。
このポッドキャストは高校生の虎と日本語教師の巻子とでお送りしています。あ、声がぐしゃぐしゃになったからおかしくなった。
ガシャガシャになっちゃったね。
ガシャガシャです。ガッサガサです。
うん、
はい。車がない。あのね、11月かなぐらいかな。
うん。
うん、11月ぐらいだね。あの父さんに、あの、まあもうすぐ日本に帰るだろうから、
うん、
そろそろ車をオーダーしないといけないから、
うんうん、
まあ車の、あの車屋さんに行って。その手続きをしてくれって言われたんだけど、
うん、
11月なんだけど、で今でも本当に車が、あの半年は来ないって言ってて、
え、
前々からそういう話は聞いてたんだけども、
うん、
へえ、なんかさ、それってコロナの時だけだと思ったの。コロナの時は本当に、まあそうだし、お母さんの今乗ってる車ラブ4もそれはまあ単純に人気だったから、
うん、
来なかったのね。昔はほらトヨタってさ、ジャストインシステムだったっけ、
わかんない、
そういうのがあって、在庫を持たない、
うん、だからもう、だから注文が来てから作るって、
そうだから すぐ注文来てそっから作って、まあ、大体2週間1ヶ月しないぐらいに納車されますよっていうのがトヨタのシステムで、まあ、それが大体自動車業界でさ、まあトヨタに従うからそんな感じだったんだけど、
うん、
だけど、まあ、ラブ4に関してはめちゃめちゃ人気があるからちょっと遅いですよって言われて、
うん、
まあ本当に結構かかったかな。売り出し始めた時にオーダーして、うん、でそれでもう結構なオーダーに行っちゃってるから、まあ、半年以上かかりますよって言われてて、まあいいですよって言ってたの、
うん、
だけどなんかもう本当それぐらいから誰の車もそれぐらいかかるようになって、
うん、
なんか友達もやっと来たみたいな風になんかインスタのストーリー載せてったのがあったんだけど、
うん、
それは一時期はさ、そのコロナの関係があったのね。で、うん、生産できないから工場がね、
うんうんうん、
っていうので車が来ないっていうのもあったんだけど、
うん、
いやもうそろそろさ、ほらジャストインシステム使わなきゃダメじゃないって思ってたけど、
復活しなきゃみたいなね。
そうそうそう、なんか全然さ、あの来ないみたいで、
うんうん、
でそのお父さんの買った車も、ま、早くて半年、
うん、
伸びるとやっぱもっともっとかかるって言われて、その話をさ、たまたまオーストラリアの生徒にしたのね。今日車のねって契約行ったんだけど、で半年かかるんだよって言ったら、かかるかかるって言われて、オーストラリアでもね、
あ、そっちでもって、
うん、もうね、その子が買った車結局半年って言って伸びて伸びて、
うん、
20ヶ月来なかったって。20ヶ月だよ。20って、
まあ
20でもほぼ2年じゃない。
まあそうだね、24ヶ月、
そうでしょ、
2年だから。そうだね。
ね、ひどくないと思って。
いやそれはちょっとひどいね。
ね、なんか世界中でそうらしくって、
うん、
え、なんでって言ってて、わかんないとか言ってたんだけど、
うん、
なんか調べたら、あの半導体不足だってね。
あ、
まあこれを聞いてる人はもうとっくに知ってるかと思うんだけど、半導体がないっていうのはそれこそそのコロナの頃から言ってたの、
うん、
で半導体って何に使われてるか知ってる？
スマホとかじゃないの？
もうそうだけど、こういうさ、チップ
IC チップということ
みたいな、みたいな、そのそれってもうあらゆる電化製品に使われてんだって、
うん、
ありとあらゆるね、スマホだけじゃなくて、
まあ、まあそれはそうだよね。半導体ってなんか制御しやすいもんね、電圧っていうか、
そう、まあ、とにかく全部に使われてて、
うんうんうん、
でそれがなんか不足がなぜ起きたかっていうのはやっぱコロナなんだって、
うん、
そう、それが加速させたのはコロナウイルスですかって書いてあって、で一回そのね、自動車産業で、
うん、
その自動車用の半導体っていうのはなんか結構取ってたみたいなのね、
うん、
キープしてて工場が作ってたんだって、
うん、
けどそのコロナで受注が全然来なくなったし、生産もできなくなったから、
うん、
自動車工場側がトヨタとかね、一旦それを全部キャンセルしたんだって、
うん、
でそれをその iPhone とか 今度さそのコロナでさテレワークみたいなのが増えたじゃん。
あ、そうだね。
そうでしょ。そうするとパソコンとかタブレットがめちゃめちゃ必要になってきたじゃん、
うんうん、
でそっちに必要だったからその半導体が全部そっちに流れたんだって、
うん、
でそれで流れちゃってからそのもうコロナ明けても、
うんうんうん、
自動車の方のが生産が半導体がね、
うん、
全然間に合わないんだって。で今でもまださパソコンとかもう iPhone とかいっぱい使うじゃん、
うん、
で全然あの未だにちょっと待ってね、パンデミックの初期に自動車メーカーが放棄したチップを回収したにもかかわらず民生機メーカーも半導体が不足しています。なんだろうね、うん、とにかくもう足りないんだって、
うん、
でノートパソコン、テレビ、スマートフォン、ゲーム機の受注が遅れたり。でも iPhone すぐ来るよね。
そうだよね、うん、別になんかそんなすごい遅いなって思ったことないもんね、あんまり。
うん、でもゲーム機もほら PS5 だっけ、
うん、
あれってさあれなんか9時で当たった人しか買えないとかじゃなかった、
うん、
20倍のって言ってたよ。20倍の9時に当たったのが大工なんだけどね、
うん、
すげえなと思
って。すごいよね、だって20人に1人しか当たらないもんね、
う
ん、
そうでしょ。だからそれがちょうどそれもコロナの頃だね。だからみんなゲームしたいから、うんじゃない、
うん、
らしいよ。で半導体不足の原因はだから自動車、そう自動車業界がチップの発注を大幅に削減したにもかかわらず他の業界ではニーズが高まっていたことが要因、まあ、だからさっき言ったことだね、うん、そうもう自動車関係はコロナで作れなくなったからちょっと一旦半導体ちょっとキャンセルするわって言ったのを、
うんうん、
全部パソコンメーカーとかそのテレワークに必要な人たちが持っていったと、
うん、
ゲーム業界とかが。
あ、そうだね。
そうだからストックしてあったのが全部なくなってでその後受注車の生産がもう一回開始したとて、
うん、
そのパソ
コンないから
ないんですよ。もうないのよ全然らしいです。
はい、
以上です嘘でパソ、うん、どこが作ってるかってね、なんでさ他の国では作れないのかがよく分かんないんだけどさ、
うん、
韓国とかねアメリカなんだって作ってるのって半導体企業でしょ、
うん、
だからそれをさ作ったら企業勝ちじゃないと思うんだけど、こんだけ足りないんだったら。
まあね、そこからニーズに応えれるからね。
そうでしょ。どんな資源を使うのか知らんけどさ、
うん、
例えば資源が必要なものだったら石油みたいな限られてくるやん、作れる国とか会社とかが。
まあそうだね、そういうのだったら大体何中東とかが強くなってきちゃうからね。
そう、でもビッグスリーと呼ばれるチップメーカーがあんだって、
うん、
TSMC、サムスン、インテル。ここで韓国来ましたよ、サムスン。
あ
ね、強いね。
いや韓国は強いよ、半導体は。
あ、本当、
うん、韓国の半導体はマジで強い。
で、TSMC と、インテルはアリゾナにあるんだって。勝ちじゃない？じゃあこの3大半導体メーカー。
そうだね、
だって
も
うこんだけ足りない。
ここからだんだん増えて
る。そうでしょ？めっちゃ強いじゃん。じゃなんでさ、日本作れないんだろうね。
まあ、本当になんか資源的な問題で、技術は多分あると思うよ。物があれば別に加工する技術は日本はあると思うんだけど、
うん、
ただまああれだよね、本当にだその作るためとか加工するための物がないんだよね、そもそも。
どういうこと？
だから半導体の資源がないっていうかさ。
半導体の資源って一体何なのね。
分かんない。でもなんか要は混ぜ物してるからさ、あれって
貴金属。
そうそうそうそうそう。
だからさよくさ、あの貴金属のものをさ0円で引き取りますよって来るのって、それあれはでも高く売れるからでしょ。
うん、
いまいちよくわからんな。
まあまあまあまあまあまあ、なんで多分そういうことだと思う。
なんで日本で作れないんだろうね、半導体チップ。
日本がそんな半導体作れる技術がないとかはないと思うけど、よっぽど。
でもね、そのこの間ニュースでね、そのサムスンのあの工場が日本に来るらしいよ、横浜かどっかに。
あ、本当？
うん、だからその世界的に需要が足りないから、
ああ、なんか多分進出していくんだろうね、本当にこれから。
うん、 その先が日本なのかと思った。ちょっと悲しくなって、日本がその支援するんだってサムスンを。まあね、日本の技術力でか、
多分それが欲しいんでしょ。あの
そういうこと、
なんか人材ってかさ、
人材はないだろ
う
日本
っていうより、うん、本当にそういう技術の
生産能力ってこと
を追求したいってことじゃないの、よっぽど質のいい音を作るためにはやっぱり日本だろうっていう、
それはあるかもしれないね。
うん、まあまあまあ、でもそれでいいと思うんだけど、日本って要はまあ物があってもさ、使いこなせなきゃ意味がないじゃん。
うん、あ、横浜に株式会社サムスン日本研究所ってあるよ。
あ、そうなんだ。
うん、そうそうそう、サムスン電子はそうそうそうそうそうそう新設するんだって。半導体の次世代パッケージング技術の研究、あ、だから日本が研究拠点なんだ。それだ、日本の強み。
そりゃそうだわ、
うん、研究技術があるってことだね。
うん、だから本当にその研究するできるさ能力があるからさ、俺らには、俺らってか日本にはね、
あなたにはなさそうだけど。
うん、
へ
え、まあそこだと思うよ、日本の強み、
うん、
っていうの。
あ、まあ、でもね、他関連記事、TSMC、そのビッグスリーのうちのもう一つ、
うん、
とソニーが熊本の半導体工場新設正式発表だって。来ましたよ日本。
まあだからよっぽどさ、そういうだ、日本の技術のニーズが本当に高まってるね、余計に。
まあね、質がいいからね。台湾の半導体、あ、台湾なんだって TSMC って。台湾の半導体製造大手 TSMC は熊本県に大型の工場を設立し、2024年までの生産開始を目指す。だから日本が支援するんだね、その半導体が足りないっていうのを。
うんうんうん、
さすがじゃん日本。
まあそりゃあね、
っていうかトヨタが支援すればいいのにね。ジャストインタイムシステムっていうか、なんか
まあ、
生産能力のお手本っていつもいつもトヨタじゃないの。
まあそうだね、効率の良さを追求したシステムだからね、あれってものづくりの。
でもまあソニーのセミコンダクター、ソニーもあるんだ、
うん、
半導体企業みたいなのが。
まあまあまあ、でもちっちゃくは多分どこもあると思うよ。
まあ、だからそこに国が力を入れるみたいね。
うんうんうん、
次世代半導体っていうのを作るらしいよ。なんじゃそれ。へえ、それを日本の政府があれなんだって。
なるほど、ね、推奨してるっていうか、
うん、そうそうそうそうそうそう。
だから日本政府はいいところに目つけたよね、それは。
足りてないからね今ね。
そうだから足りてないから、でもうちはでもそれをじゃあ作るにも資源がないから、じゃあ逆にこの技術を提供するためにだから外国企業を呼び込もうっていうのはまあいいんじゃないかな結構。
でもさ、こっからさ、そのさ、なんだっけ、自動車産業とか、そう、他の今までの製造業とかさ、鉄鋼とか、
うん、
その辺はよく分からんけど、半導体がさ、こう沈んでいくことって多分ないじゃんね、その AI とかさ、
うん、わかんない、
コンピューターとかさ、そういうのがさ、
まあ、まだまだ沈まないと思うよ
でしょ。なくなっていくことってないじゃん、どんどんどんどんどんどんどんどん開発されていくでしょ、うん、それに必要なのってやっぱそういう高速チップみたいになってくるわけじゃん、いろんな機能をさ。
まあ、でもそれがさ、まあ、要は半導体じゃなくて別の物質で置き換えられたら、
あ、そっちに
移っちゃうなったら、それはじゃあそっちは廃れてっちゃうけど、
そっちを狙ってんじゃないの日本って、その次世代半導体って、
うん、
なんか次世代半導体に向けた国策新会社は成功するかって書いてあるよ。
まあまあそれじゃないかな、
うん、
簡単に低コストで、なおかつあんまりこう資源とかも使わず環境にもいいっていうのが、まあ要はベストだからね。
ラピディアス株式会社だって。キオクシア、ソニーグループ、ソフトバンク、デンソー、トヨタ、 NTT、 NEC、 三菱 UFJ、うん、銀行などが出資し、 2NM 世代のロジック半導体の技術開発を行う。よく分からんけど、
うん、
日本の大企業がこぞって出資するんだね半導体。まあここのさ、ソニーもソフトバンクも電話でしょ。ソニーはまあ電化製品じゃん、
うん、
まあ、電装トヨタって言ったら車じゃん、
うん、
NTT も電話だし、だからみんなそこの半導体必要な人たちがお金出して、
うん、
次世代の半導体を作ろうってことでしょ。要はいいんじゃないですか日本。
まあそうだね、まあそこだよね重要なのは。
うん、いいんじゃないですか。国家的にだからあれらしいよ、国家プロジェクトだって。
あ、いやいいと思うよ、いいとこに目つけたと思うよそれは。
いいんじゃないですか、まあ、日本でいう一番得意そうなところじゃん。
うん、
うん、まあこれがもう成功してあれしてほしいよね。
まあそうなるとまたちょっと別のところで盛り上がってくる、盛り上げるところができるからね。
経済が盛り上がってっていうかさ、戻ってほしいけど。
まあそうすると不景気がちょっとは解消されるのかな、わかんないけど、
う
ん、
国家的にこうやってさなんか支援するのってい
いと思う。
観光依頼じゃない、うん、まあいいんじゃない。だから
そうそうそうそう、
観光業も結構目つけてたけど、国家的な支援だとほら知ってる韓国のさ、全く話がこう変わるけど、
うん、
K-POP
あーそう
とかって
そう、
もう20年ぐらい前からあれ国家プロジェクトだったらしいね。
うん、な俺もだからもう今ハマって聞いてるもん。
ハマって聞いてんの？
うん、ハマってるよ。
だから国を挙げてその韓国の市場だと、
うん、
そんなに韓国ってさその人数多くないじゃん。
まあそんななんかまあ言っちゃいかんけど、まあ、そんな資源がさ豊富なわけでもないし、
そうそうそう、
そんなにこう技術力が日本にみたいにあるのかっていうと別にそうじゃないから。
で韓国だけのマーケットで見てると、
うん、
そんなにそんな音楽とかさエンタメって売れないじゃん、大きい国じゃないから。だけど世界に進出しちゃうとやっぱとんでもなく儲けれるでしょ、
まあ、莫大な金を生むよ
でしょ。それをその20年ぐらいかけてその韓国のアイドルたちを作って
育て、
だから昔からさ韓国ってさほら整形がさ盛んでさ顔のね、で
そういう技術が逆に
コスメとかもそうだけど
美容、
それそれそれ
技術が上がったんだと思うよ。
あとその音楽とかダンスとか、
うん、
あと顔をきれいにし子供男の子たちもさ、
うん、
させてみたいな。でそれでだいたいさめっちゃ K-POP の話に変わるけど、 K-POP のさそのグループの中にも、
うん、
なんか英語が喋れる子、日本語が喋れる子、
うん、
韓国語しか喋れない子とかさ、だいたいこう担当がいるじゃん。そこもうまいなと思って。だからもう元から何十年も前から、
うん、
もう世界進出を決めて国ぐるみでやってたんだって。
そうね。でも基本的にまあ英語と、まあでも意外と熱狂的なのが日本だから。
なんで？あ、韓国のアイドル？
そう。
いやもう世界中でしょ。
そうだからもう世界中なんだけど、
うん、
日本で英語の曲出しても、
うん、
爆発はしないじゃん。だって洋楽があるんだからさ、英語の曲って言ったら。
であのこれ何 K-POP ってさ聞かんから分からんけど何語で歌ってんの？韓国語？
韓国語基本。
うん、そうなんだ。それでも売れるってすごいねやっぱ。
だから本当にだからなんだろうね、ダンスとかさ、
うん、
まああとは本当にその何アイドルみたいなその顔、
うん、
まあ見た目なのと、
うん、
まああと本当になんだろうね、もう音だよね。
うーん、
歌詞じゃなくて
その世界中の人が巻き込むような音でしょ。
そう、音なんだよね、
うん、でさ、その K-POP とかエンタメを世界に進出させるっていう国家プロジェクトが何があれいいって、
うん、
そのさ例えば半導体とか自動車とかってさ製造業じゃん、
うん、そうだね、要
はさ、そうするとさ物がいるでしょ、物がいるしいろんな規制がかかったりするじゃん、
うん、
でもこのデジタル世代にとってはそのさ、
まあ、ゼロ
リリース、そうそうそうそうそうそう、
だからね実質ものとしては、
そう、そのそう、そういうさその何かを必要として輸入して作るものじゃないじゃん、
うんうんうん、
勝手にもう出せばいいだけじゃん、
まあそうだね、
デジタルに乗せて、
うんうんうん、
っていうところに目をつけた韓国が勝ちだったっていうのは、
まあ、そこがすごいよね、その逆転の発想だよ、ね、
そこだよね、すごいなと思って、うん、それはでもどの国でもできた発想じゃん、できることじゃん、
まあできるけどね、
それをいち早くやった韓国ってすごいなと思って。日本はだから完全に乗り遅れたよね、その J-POP を外に出すっていうのはさ。
まあまあまあ、でもそれでも出してなくてもこうやっぱそこまで盛り上がれてるから、まあ、でもその日本のだから主力はそこじゃないじゃん。
何？
本当に加工技術じゃん。
まあ、そうだね。
それがもう言うなればさ、日本人の 手先の器用さとかさ。
そうだからさ、まあエンタメ界で言うと日本がまあアイドルとかは違うんだけどアニメね。
そうそうそう
そ
う、
そのさやっぱもうアニメとか絵とかのさ描写がめちゃめちゃ綺麗じゃん。
そう、すごい細かいからね。
それはもう最初からさ、その世界市場でやっていこうって決めてないけど、あれこそさ勝手に売れたことない、
うんうん、
でしょ。でも今ってさもう何でもそうだけど、漫画って日本でリリースされるとほぼ同時でもう翻訳されて世界中に出てんだって。知ってた？
それは知らない。
コミック本って。
へえ。
だから呪術廻戦とかでの映画も、じゃあ漫画も東京リベンジャーズの漫画も、
う
ん、
呪術廻戦は知ってる。
めちゃめちゃ本屋に並んでるの向こうの、うん、あの海外のだって。
そう、呪術廻戦はあのオーストラリアでも見たよ、英語版。
本当？そう、ほぼ同時発売ぐらいで売ってんでしょ、
うん、
だからまあそこがまあ当たりだったよね。それ国家プロジェクトとして日本はやってないけどね、アニメはね、
うん
うん、まああとゲームも日本は人気じゃん。だけどゲームってさ言ってどの国でもできちゃうもんね。
まあそうだね。
じゃない
やっぱ人気なのはさ任天堂だよね。
まあそうだけど、あと世界的に有名なゲームって何なの？だってマイクラって日本のゲームじゃないでしょ。
あれ違う。
そうでしょ。だゲームはさやっぱ他の国でも勝てちゃうじゃん。
そう、他の国のデザイナーとかもやっぱいるから、それは日本だけの技術じゃないからね。
うん、でも言ってみたらそのさ K-POP も、
うん、
今はすっごい流行ってるけど、
うん、
もしかしたら違う国のさ J-POP でもそうだし、もう一回そのアメリカのロックとか他の何ポップが盛り返してくる可能性もあるわけじゃん、
うん、まあまあそれもある。
でもアニメって抜けないと思う。
いや
どこまでアニメのあの技術が日本の手先が器用な、
いやアジア圏多分頑張れば多分できると思うけどね。
なあ中国とかね。
まあただそれはそうだね。でも日本はやっぱそう、でも日本逆に
あぐらかいてちゃダメだな。でも
そうそうそう、いやでもそういうアニメ現場とかも結構過酷だからね。
確かにって聞くね。 それ言ったらでもアイドルの現場もめちゃめちゃ過酷じゃん。
過酷だよ、メンバー界の争
いもあるし。とんでもないブラックでしょあれって。 K-POP っていうか韓国って、
まあでもどこも要はブラックだね、
うん、
流行ってるところはね基本的には。
半導体もじゃあブラックになるのかな。
わかんない。まあそうじゃない、まあ、研究成果が出せなかったらみたいな、そういうさ、
あそういうこと、
うん、そういう縛りが出てくるわけじゃん。
そうそうそう、まあ、結構タイムリーな話だけど、なんかその車、日本で車強かったじゃん。
強かった
って過去形にしちゃうけど強いじゃん、ね、まあ、まあ負けつつあるけど、
うん、
でそれってさもうやっぱ過酷な労働環境があるわけでさ、
そう、ね、
で開発スケジュールがさめちゃめちゃタイトなのよね、
うん、
でそれこそ、まあ、3年ぐらいなんだけど、うん、その3年の何スケジュールの中にもうびっしりいろんなものが入ってて、
うん、
もう本当になんかこの日までにこれ、この日までにこれって全部決まってるんだよ、
うん、
でその開発スケジュールに合わせるためにもう必死でその中で働いてる人たちでね、
うん、
でそのエアバッグの衝突試験とかを、
うん、
もうあのちょっとごまかしてやったっていうのがダイハツの不正なんだって。
へー。
そうダイハツが今全車種をあのなんだっけ出荷停止にしてて、
ああ生産ストップするね。
そうそうそうそう、もう出荷してないの、もう売ってないの、
うん、
でそれはもともとあの何その元をたどるとその現場の人たちがその過酷スケジュールに耐えるために間に合わせるためになんかそのプレッシャーでもうやったって、そのちゃんとした データだけ書いとけばパスするから、
うん、
って言って不正で試験してないんだけど、
うん、
やったみたいな、
まあ、だから本当にいざとなった時に発動しなかったりとかね。
そうだからそうなると怖くて乗れないよねっていうのはなんか言ってた、
うん、
でそれとはなんかダイハツだけの問題じゃなくねってなんとなく思って、だって自動車業界のスケジュールってどこもタイトだからさと思って。
まあどこもそんなもんだよ、
うん、
あんまり有料企業、うん、上に行けば行くほどブラックってか過酷になっていくからね、いろいろ
でしょ。だからまあだから何でもそうなんだよ、そのさ最初にバンって出てくるキラキラしてくるものってその自動車でも何でもそうだけど、
うん、
その K-POP でもそうだしアニメでもそうだけど、その裏側ってさやっぱさ、まあ、国家規模でさ日本とかその国は売っていきたいわけじゃん、その経済上げるために、
うん、
そうするとやっぱさ過酷になってって超ブラックだよね。漫画家とかやばいって聞くよね最近。
すごいよ。
なんか声優界もやばい、いろいろドロドロしてて聞かない？なんか
声優は聞かないけど、まあ声優は普通になんか声優間のトラブルはたまにあるっぽいけどね。
でしょ？なんか声優もなんかさ、
なんかそんなブラックとかは聞いたことない。
トラブルあるの？
じゃだからその声優間のねこの人間関係のトラブルがそこそこあるってのは知ってる。
まあ、忙しくてブラックっていうのはあんまないのかな。よっぽど売れっ子にならないぞ、
まあ、よっぽどだね。
うーん、
それも大体マネージャーとか管理するからさ。
そんなん言ったら K-POP とかもそうじゃない。
まあじゃあでもそしたらグループ全体につくじゃん。
うん、
そうそうそう、だから要はグループで1個って見られちゃうから、
うん、
ってことじゃない。
ふーん、なかなかね。だから
うん、
まあ、話がだいぶそれたけど、この次に日本には半導体ビジネスが来るのか来ないのか分かんないけど、
まあそうだね、
まああまりブラックにならずに、まあでもこれが当たるといいよね。
当たったらいいけどね、
うん、
まあ当たれば大きいけど、まあそうだな、まあそこの基準は難しいよ。逆にじゃあブラックじゃなくて、なんかじゃ普通に、じゃあそうすると社員が怠け出して何もしないっていうか、逆にそれも品質の悪化につながるし。
でもさ、その台湾とアメリカと韓国しか半導体の会社ってなくて、
うん、
じゃあもっとさ、もう大会社になって、まあ、サムスンは大きいけど、
うん、
もっとなんか超景気良くなくてもいいんじゃないっていうぐらい、半導体ってめちゃくちゃいろんなものに使われてるじゃん。
そうね、本当に。
でしょ、なんでもっとこんなでかい、もっともっと大きい産業にならないんだろうって、なんかちょっと思った。
まあマジでなんかそれはまあいろんな問題があるじゃない、資源とかさ。
やっぱ資源いるの、あれって。
いや、いると思うよ。それはだってなんか
チップ作るのに
混ぜ物です。そう、混ぜ物でさ、要はあの合金だから、要は確かあれって、
うーん、
胴体とさ、あの何だっけ、なんちゃ、なん胴体の逆、不動体だっけな。そう
だから半導体、
そうだから、そのその中間、
うん、
胴体っても 100% なんかバリバリバリバリ
電球通すやつね。で通さないとか不動体
わかんないみたいな、なんか名前のやつで、
うん、
だからそうそう、だから電圧だよね。だからそこの間ちょうどよーく、なんかだからちっちゃいやつでもちょうどよくなんかこの制御ができる、
それが半導体、
それが多分半導体ってなんだって。
なるほどね。一体何者なのかは知らんけど、うん、なんとなくあれなんだろうなとは思ってたけど、うーん、だからまあでもさ、もうこ今全然足りてないわけじゃん。それを解消していくためにさ、日本が支援してさ、いっぱい工場を建てたりとか、
うん、
それこそ次世代の新しいのを作っていくわけだけどさ、
うん、
まあダイハツの悲劇みたいなのを起こさないようにしてもらいたいっていうか、なんだろうね。でも開発スケジュールとか、でもその衝突安全とかではないじゃん、その半導体だから。
んいやでも
安全性は別に関係ないからいいんじゃない、検査をするだろうけど、
うん、まあ、不良品とかだと出しちゃいかんかね。
そ、まあ、その辺の不正は出るかもしれないね、
うんうんうん、
まあ、不正が出たとてじゃない。でもまあそっか、全部に関わってくるとなると、そのエアバッグの機能とか機械とかそういうのにも全部関わってきちゃうから、不正、不良品になると全部のコンピューターがダメになるのか、
うん、
恐ろしい世界だね。しかしそれもあらゆる生活に関わってくるってことを、あの半導体って。
本当だよ、
恐ろしいね。恐ろしいというかすごいね。
もう
石油、石油張りのそれってあれじゃない、でかい事業じゃない。
いや石油の方がもっとでかい。
あ、そう、
もっと、もう、あ、でも半端じゃないもん。
へえ、なんか難しい経済の話をしちゃったね。
はい、
でもな違う、もうきっかけはなんで車がこんなに来ないんだろうっていうところから始まって調べたんだよ、
うん、
で半導体がない、半導体がないって言うから、半導体って一体何ぞって、
うん、
知ってる？だってさ、その、まあ、車の開発スケジュールって大体3年って言ったでしょ、
うんうん、
だけど次のランドクルーザー、トヨタのね、
うん、
ランドクルーザーって今受注しても来るの4年後なんだって。
わお、
開発スケジュール超えちゃってんじゃん。でしょ、だからもう次に開発されるやつはもう今知らんけど買うわみたいにしとかんと、
うん、
それでも1年遅れてくるんだよ。意味わかんないでしょ、4年後に来るって。
まあしょうがないよね、本当に。だから足りないんだもん、
半導体ね、
うん、
いつ解消されるんだろうね、わかんないよ。コロナの打撃がこんなに来るとは思わなかった。
はい
はい、そんなわけでちょっとだけ勉強した半導体について、
はい、
話してみました。国家的にプロジェクトでうまくいくことを願ってます。K-POP ばりに、
うん、
K-POP ばりにうまくいくことを願ってます。はい。それではこのスクリプトもウェブサイトの方から見ることができます。YouTube の方もよろしくお願いします。
はい、チャンネル登録、高評価、あとはコメントの方もぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。それではまた次回も聞いてくださいね。さようなら。
さようなら。